寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さて4月も半ばです。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。4月半ば、まあもう新年度が始まって、学校行く子供たちももう慣れてきた頃かなと思うんだけどね、それこそ子供が幼稚園に入りました、小学校に行きました、中学校行きました、まあ中学高校になるともう大人だからだけど、小学校入る頃って親も嬉しいじゃない、そのね可愛いじゃんね。俺さ、自分が若い頃、自分がその他の生徒、自分の生徒を面倒見るのが精一杯でさ、自分の子供に対して手をかけてこなかったっていう事実があってさ、
あ、時々学校の先生にそういう話聞きますね。
そうで、自分の子供の入学式だ卒業式だってほとんど顔出せなかったね、重なるから。
あ、そりゃそうですね、
うん、
あ、最近そういうニュースありましたね、学校の担任の先生が自分の子供の方の式に出てそのことに対してどうのこうのってありましたね。
それを反面教師とする人もいて、あるいはそれを批判する人もいて、あるいはそれは当たり前だっていう人もいて、自分の子供のね入学式卒業式に親として行くのは当たり前だっていう考え方です。ところが教員っていうのはね、昔から聖職とされてきたもんだからね、聖職の職だということをされてきたもんだから、自分の子供のこと、自分のうちのことはさておいて、人のことをちゃんとやれって教わってきたわけだよ。だからその俺もさ、その話を聞いた時にちょっとなんだか、あの双子の漫才じゃねえけど、ちょっとって俺そう思ったんだよ。でもね、なんかそういうことってそれは当たり前ですっていう人も結構いてさ、俺としてはびっくりしたんだよ、その当たり前だっていう人の感覚に
自分のこう
優先するって、なんか違う。でその通常ね、何々記念日っていうじゃね、例えば入学記念日だとか、成人式の成人の記念日だとか結婚記念日だとかって、なんとか記念日ってあるじゃんね。で覚えてるかね、1987年、田原町さんがある本を発表しました。サラダ記念日って、田原町ってって今の人また分かんないよな、もう分かるかね、あの自由詩というのか創作詩というのか、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日。この日以来その何々記念日っていうのは盛んに言われるようになったって言うんだけどね、何々記念日ってまあいろんな記念日があるんだけど、ちょっと面白いなと思ったのはね、帝国ホテルってやつが明治23年の11月20日に開業して、だから11月20日ホテル記念日、それからマルゲリータってあるじゃんね、マルゲリータ
カクテルの方ですか、
ピザの方ですか、マルゲリータか、あ、そうカクテルもあるわな、ね、ピザにさマルゲリータっていうピザがあるじゃんね、あれ何入ってるかちょっとさ、赤でトマト、それから緑でバジル、白でモッツァレラで、モッツァレラバジルトマトが入って、色がこれイタリアの国旗だよね。でこれなんでイタリアの国旗かっていうと、その国旗を使ったピザが流行したのが、まあうんと昔の話らしいんだけど、当時のイタリアの王妃がマルゲリータっつって、そのマルゲリータがそのピッツァ、モッツァレラバジルトマト入ったピッツァが好きだっていうんで、それがマルゲリータという名前が誕生した。でその彼女の誕生日が11月20日だったので、ピザの日という、11月20日もピザの日っていうんだそうだ。だからホテルの記念日と、帝国ホテルのホテル記念日と、ピザの日っていうのが、まあ年代は違うんだけど11月20日で一緒だっちゅうんだけど、まあ、その辺も面白いなと、適当なことくっつけんだよね。それでまあそういう記念日にね、日本ではさ晴れ着っていう着物、なんかあるいは洋服でも晴れ着って、晴れの日に着る着物は晴れ着っていうじゃんね。でそれを着てるわけじゃん。じゃあ晴れ着ってなぜ晴れ着っていう、そんないちいち晴れ着という言葉が出てきたのかっていうことさ、問題は晴れの反対にけという言葉なんだよね。け、鍋蓋に羊の質で、なんだ衣の鍋蓋が取れたやつ、字難しいな、鍋蓋書いて 羊の質書いて、衣の衣がない、鍋歌がない、毛という。で晴れ着っていうのはもともと晴れの舞台で着るということで晴れ着、つまり非日常を表すのが晴れで、毛っていうのは日常だから、普段着のことを毛着と言ったんだって。そのこと言ったかね、知ってる、そのそういう言葉毛着っていうの
初めて聞きました
ね。えそれがそのもともと毛着という普段着だ。でその毛着の毛という字が要は木という天気の木、気合の木で、それに変化してって毛がれとか、要は毛がれが乃木編の年という字を書いた1歳2歳の最後を書いて毛がれとかという、そんな言葉が生まれてきたって言うんだけどね。それは何かっていうと、毛がれの日っていうのは、気が枯れる日っていうのは、つまり日常が変化してしまった日っていうんだって。で要はまあ今晴れの日から話が転化してきてんだけど、毛がれというのは気が枯れる、あるいは汚れる、毛がれ、それは日常が変わるという、その最たるものが死で、だから死ぬということは日常が変わる一つの記念日だから、その時にも晴れ着を着るわけだよね。要は喪服なんていうのは一つの日常とは違うものを着るわけも、それも晴れ着、おめでたの晴れ着と、その不幸における着物である喪服なるものも晴れ着なんだよね。だから晴れという言葉っていうのは、明日天気になれも晴れだし、であることの事柄を一つ日常と区別をつけるということでの晴れという言葉があったりして、やっぱ俺の生活っていうのは本当に昔でいう神道っていうやつとか、あるいは普段の生活習慣から来た言葉っていうやつで色打ちされてるじゃんね。この間先週だっけ、話した芸者さんの話なんだけど、
今月の初めですね、
頭だっけ、芸者さんの話ってね、なんだ、初期で行くのは深川よっていうの、深川っていうのはそういう芸妓さんの集まるの町があってさ、でそれもその庄司太郎っていう人が歌った歌にね、胃腸が絵師に黒数珠かけて泣いて別れた隅田川、隅田川佐藤宗之助作詞、そういう歌があって、歌という歌というか歌謡曲というか、そう、もろに江戸の情緒がにじみ出るねよ。胃腸が絵師にってのは、この
日本髪
の、上の部分ね、相撲取りも大胃腸っていうじゃんね、その胃腸返しに、胃腸返しという髪の言い方をしてもらって黒術をかけて、で泣いて別れた隅田川、思い出します観音様の秋の日暮れの鐘の声、娘心の中見せ歩く春を待つ世の年の市、ふけりゃ泣けます今戸の空に幼なじみのお月様。要はこの間あれもやったよな、高倉健の
唐
獅子ボタン、あれ今戸っていう場所があってさ、向島の反対に、それが綺麗で、昔はいい水でね、そこに月が映って本当にいい情緒。俺ね、人生3つの頃の記憶しかないんだけど、じいちゃんがね、柔道の帯、黒帯を俺の胸にこうで、俺が前の上に歩く、ちいちゃいよちいちゃん、こう倒れないようにって
くぐりつけて
っていうかね、ちょっとこう帯を胸に回すだけなんだけど、じいちゃんその端っこ持ってさ、でもそうやって歩いたっていうね、それが記憶にあるんだよね。でその深川とかね、その今戸とかって、隅田川っていうのはね、すっごいその情緒っていうのがあるんだよね。人っていうのは面白いなと思うんだけど、年を食うと小さい頃のこと思い出すのよ。やっぱりいよいよ残り何年かもしれないな
今の小さい人たちにもいっぱいいい思い出作ってあげたいですね。いろんなことさせてあげたいですね。
その通りだね。